クリスマスの物語、パッと礼拝堂の横を見ると少しね貼り絵でクリスマスのいろんな場面が書かれてますけども、まあいろんなクリスマスの物語がありますけども、クリスマスの物語っていうのは不思議に満ちている物語がいっぱいだなって思います。乙女マリアが処女でありながら聖霊によって子供を宿すとか、ヨセフに夢で天使が告げる場面であったり、東方の博士たちがメシアの星を発見して旅をしたり、また天の大軍が羊飼いたちに臨んだり、本当にいろんな不思議に満ちているのがクリスマスの物語だなって思います。だから世の中でもですね、クリスマスの小説とか映画とか、そういうなんか不思議なワンダー、奇跡がクリスマスには奇跡が起こるとか、まあ、そういうストーリーの、クリスマス物語の小説や映画っていうのはいっぱいあるんだなと思います。やっぱり不思議に満ちているのがクリスマスだと思います。でもまあ乙女マリアが幼子をこう身ごもるとか、まあ、いろんなクリスマスの不思議がありますけども、まあ、最も不思議な出来事は神ご自身が人間となられた、このことに勝る不思議はないなって改めて思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもめの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。まあ、使徒パウロという人がこれを書いたわけですけども、イエス様がこの地に来られたキリストという方はどのような方だったかということを一つ表している言葉です。よくキリスト賛歌っていうふうにこれは言われるんですよね。キリストを褒めたたえている歌。で、このキリスト賛歌において書かれていることは、自分を無にしてしもめの身分となりへり下って、そういうふうに言葉が使われているように、ここで褒めたたえられているのは神の低さです。神の高さが褒めたたえられているんではなくて、神様が人となられたその低さが褒めたたえられている。クリスマスというのはただイエス様のお誕生日をお祝いする、もちろんそれはそうなんですけども、それだけではなくて主イエス・キリストの人としての歩み、それも全く低みを歩まれたそのご生涯を思い起こす時でもある。むしろそれが大事だわけですね。小さなベツレヘムっていう町にお生まれになって、ナザレで育って、そしてガリラヤの町々村々を本当に足を汚しながら泥だらけになって歩いて、時には宿もなく野宿をして、食べるものもなく、そういう中で人々に神様の愛であったり神様の支配っていうのが始まったんだよということを述べ伝え、病んでる人傷んでる人をこう癒した。しかし何の罪もないのに彼はなぜか十字架で処刑され、多くの人から罵られて、黙ってそれを引き受けられて叫び声を上げて絶命した。それが主イエス・キリストの人として歩まれた生涯なわけです。で、このイエス・キリストの歩みを神は高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになったって聖書は言うわけです。この賛歌は私たちに伝えているわけです。これ考えてみるととっても不思議じゃないでしょうかね。普通私たちの社会の中で崇められて褒めたたえられて、あらゆる名に勝るなっていうのは、昔も今も何か力を持っていたり能力に優れていたり武力を持ってたり経済力があったり知力があったり、まあ、いろんな力を持っている人たちの名前が高くなって わあすごいですねって褒めたたえられるわけですよ。全く低みを歩んだ人たちを、わあすごいですね、そしてその名を高める、崇めるなんてことは普通ないわけですよね。力を持たない者の存在など高められるどころか忘れられてしまう。特別な名前なんか与えられるわけがないわけです。人と比較されて力がないっていうのは、なんか一段低い存在、価値のない存在のように見られてしまう。それが私たちの常識というか普通というか当たり前の世界なんだと思います。だから私たちは人から自分たちが認められるように必死になるわけですね。低く見られないように、下にいるってことは何か自分が価値がない存在のように思われてしまうから、人から何かバカにされてるんじゃないか、そう思えてしまうから、一生懸命一生懸命高みを目指そうとするわけです。人よりも自分が何か優れているものを見つけて何とか認めてもらえないかと、いつも不安の中に置かれている。心配になってしまう。そういうところが私自身の中にあるなって思います。今私たちが生きている社会というか、この時っていうのはますますこういろんな力を求める時じゃないかなって思います。まあ人よりも何か優れていることにこそ価値がある、そう思わせる価値観に覆われているように思えてなりません。国の政治も、そこに生きる私たち一人一人も、そういう価値観の中にこう追い込まれているんじゃないかなって思うんですね。これからますますそういう傾向が強くなってくるんじゃないかと私自身はとっても危惧しています。私の部屋2階にあるんですけども、放課後子どもたちが帰ってくるといろんな声が聞こえてくるんですよね。叫びながら、帰ってきたり、待てーなんてこう放課後で子どもたちが帰ってくる。つい最近、先日ですけども、まあ、少し前かな、聞いた言葉の中で忘れられない言葉がありました。ある小学校の男の子が、まあ、会話してるんですね、大きな声で。人間は能力がなきゃ価値はないんだよ。小学生が叫んでんです、男の子が。どういう文脈でその言葉を吐いたのか深い話は聞こえませんでした。でも人間はな、価値がなきゃな、能力がなきゃ価値はないんだよ。小学校の男の子が口にしたわけです。この言葉を発した小学生は、まあ大人からその言葉を聞かされているわけですね。それが塾であるのか、どっか他の、大人なのか、テレビ番組なのか、親なのか、そこまではわからない。でもとにかくその一人の子供は、能力がなきゃ人間は価値がないんだ、そういう中で生きているわけです。できっとその言葉をその子供に投げかけている大人自身も、その言葉の中で、その価値観の中で生きることを強いられている、そういう時なんではないかなって思わされるんです。能力がなきゃ価値はない、どっかで私自身も刷り込まれている言葉じゃないかなと思うんです。私たちを否応なく縛りつけている言葉ではないのかな。私たちの世界を覆っている闇の正体の一つを示されるような気がしました。何かができなければ私という存在は認められない、評価されない。何かができれば価値があり、できないものを支配してよい、そういう時代の流れというか、人間の思いというものがこの世界を覆い始めているんではないか、いやもうすでに覆い尽くそうとしているんではないか。どこかで人と自分を比べて 自分の価値を見出そうとして誰もがこう必死になっている。何か力を持ったものが特別であり、そうでないものは自分の存在の価値さえ見出すことが難しくなってますます追い込まれていく、そういう時を私たちは今生きているんじゃないかと思わされます。先ほど読んだフィリピ書のパウロの言葉の中に、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。まあ、キリスト参加の前段の部分がこうありますけれども、まあ、ここで利己心と虚栄心という言葉が出てきますね。でこの言葉はですね、聖書の中で2つとも人よりも自分の優位を主張する心っていうふうに、そういう意味を持っている言葉。人よりも自分の方が優れてるんだ、自分の方があの人より優位にいるんだ、人よりも私の方が正しいところにいるんだ、そう思う心がこの利己心と虚栄心という言葉が意味する言葉です。ある仲介書にはこういうふうに書かれてました。自分の側が正しいということ、神が何かに際して相手側ではなく自分の側につくことを欲する姿勢。神様は私たちの側にいるんだ、そういうふうにこう思う心、姿勢が利己心だって。他の聖書の言葉だと自己中心と訳されています。新改訳では党派心とも訳されています。自分たち側に正義があるんだっていう思う心ですね。で、虚栄心っていうのは虚しい誇り、上辺っていう言葉です。自分の正しさを主張するために自分の上辺を一生懸命飾っていく、そして自分たちの側こそ正しいんだと主張し続けることが、姿勢のことをこの利己心と虚栄心という言葉は表していると言えるでしょう。要するに自分の力で神に認められようとする心のことですね。自分で神の前に私は正しいんだということを主張して、こんなに私は正しくやってるんだから神に認められて当然だ、そういうふうに主張する心のことです。でもこれは聖書で言うところの立法主義なわけですね。自分はこんなにやってんだから自分は正しいんだって主張する生き方を、聖書ではパリサイ派的また立法主義的な生き方だっていうふうに言うわけです。でもそこにあるのはやっぱり自分が中心な生き方である。私たちがついつい陥ってしまう、私自身がついつい陥ってしまう生き方だと思うんです。自分の正しさを自分で一生懸命主張してしまう。そうしないと自分の存在の価値が何かなくなってしまうような不安に襲われるからですね。それがまさに利己心と虚栄心に縛られてしまう私たちの生き方なわけです。だけど私たちがこのところに立つ限り、私たちを支配するのは不安なわけです。平安ではないわけです。これではまだ人と比べてダメなんじゃないか、まだ自分は認められないんじゃないか、もっと正しくあらねばいけないんではないか、そう思い続ける不安が私たちを支配するわけです。それこそ聖書に出てくる金持ちの優秀な青年が出てくるわけです。もう立法も親の言うことも何でもできる、社会の言うことも何でも聞いてる、まあ言ってみれば典型的ないい子ちゃんなわけ。だけどそのいい子が心に抱えてた問題は、このままじゃダメだっていう不安だったわけです。立法を完璧に守ってる、親の言いつけも完璧にやってる、だけど彼は生きている中で喜びはなかった、平安はなかった、まだ足りないものは何でしょうかっていう不安しか彼にはなかったわけですね。もっとできなきゃダメだ、能力がなければ価値はない、そういう中にとらわれてた青年なんじゃないかと思うんです。 その青年に向かってイエス様は、あなたの持っているものをすべて売り払って私に従いなさいって言いました。それは何か善行を積んでこいってことではなくて、あなたが御所を大事に抱えている、これもなきゃ自分の価値を守れない、その虚栄心を捨てなさいっていうことだと思うんです。あなたのままで私のところに来なさいっていうイエス様の招きだったんです。だけどその時金持ちの青年は悲しい目をして立ち去っていったって聖書は記しています。それは自分がやっぱ捨てれなかったんね。自分はこれ大事だって思ってたのを手放すのが怖かった。それを話しちゃったら自分を守ってくれるものが何にもなくなっちゃうんじゃないかと思ったんでしょう。でもまさにそのところでキリストとの出会い、キリストの愛に出会うチャンスがあったんですよ、彼にも。だけど自分が作り上げてきた大事なもの、築いてきたもの、それを手放せなかった。それで自分を着飾ろうとしたその青年はイエス様の元から去ってしまった。で、本当にその自分のできる能力、それにこう従って、生きてしまうというのはですね、本当にものすごい恐怖なんだと思います。最近読んだ一冊の本の中に、国立教会の宍戸高校先生が記した支えの御手っていう本があります。これは老いをちょっとテーマにした本なんですけども、その宍戸先生、高校先生自身が今も病院の中におられますけども、こういうふうに書いてるんですね。私、高校先生が書いてるんです。老年期にあるものの悩みとは、ああもなりたい、こうもなりたいと絶頂を目指して登り続けてきた道が、ついにその目標とする頂上にまだまだたどり着いたとも思えないのに、いつの間にかにいやおうなしに道が下り坂に変わっていく、そういう悩みなのです。そして年を重ねた多くの人がしばしば自分を廃品のように感じる、そういうふうに嘆いている。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、高い目標を掲げて上り坂を自分は一生懸命歩んでると思って、あそここそ頂上だと目指してる、ついに頂上にたどり着けないまま坂を降りているような感じに悩んでる。そしてついには自分は廃品なんではないか、自分自身のその存在の価値を上れなくなった途端に見出すことができなくなった。これが老年期の悩みなんだ。でもその老年期の悩みの根底にあるのは、我々が口にし耳にし縛られている、能力がなきゃ人間は価値はないんだ、そこに縛られている心がその悩みになるんじゃないでしょうか。できることがなくなってしまえば、また能力に価値を置くあり方っていうのは、だから平和がないっていう、平和がない生き方なんですよね。そしてその平和のない中で人と人との関係が分断され、また競い合い、上か下か、どっちが合ってるか間違ってるか、そういう関係性でしか人と人との関係性、共同体が作れなくなってしまう。でフィリピンの教会もそのようなただ中に置かれていたというわけです。私たちの社会も、そして私たちの教会も、そのような利己心と虚栄心の中で、私たちが生きる中で本当にそこにあるのは喜びではなく平和ではなく不安が支配してしまう。しかしまさにそのところに主イエス・キリストが全く低き歩みの方として、新しい道として与えられているのだ。ここに福音の知らせがあるわけです。自分たちで自分たちの生き方を、自分の存在を一生懸命追い求めて、価値あるものなんだ、そう肩意地張っているその縄目をキリストご自身が解き放ってくれたわけです。十字架の上で私たちのその縄目を、自分で自分の正しさを主張し、自分の価値を誇ろうとするその立法主義的な生き方の縄目を解き放つために来てくださった。それが恵みであり福音なのだ、そうパウロは人々に語ったわけです。 一生懸命ユダヤ主義に立ち返ろうとして、割礼を誇り、立法の行いを誇っていた人たち、そしてパウロたちを批判していた者たちに向かって、そうではないと、ただただキリストの恵みのゆえに私たちは価値あるものとして神に見られているのだ、十字架の贖いのゆえに私たちは神の愛の中にそのままで生きることができるのだ、この喜びの知らせを受け取りなさい、そうパウロは語り続けたわけです。キリストが高く上げられ名が崇められていたのは、イエス様の全く高い歩みではないわけですね。能力に優れ価値を示しただろうか、人間的な目で見れば真逆ですよ、真逆です。この世界から打ち捨てられるような歩みをキリストご自身がなされたんです。でもそこにこそ神の眼差しがあるということです。あなたは神に愛されたものだ、神の目に与え高きものである、そのことを告げるために神ご自身が最も低いところに来てくださった、これが馬小屋の誕生であり、またその馬小屋の誕生に予見されるところの十字架の歩みなわけです。すべての民にあなたの存在の価値をキリストは告げ知らせるために、最も低きにキリストは来てくださった。だからこそこのクリスマスの喜びは、能力のないものは価値はない、そう言われた中で価値なきものとみなされていた羊飼いに真っ先に知らされたわけですね。この逆転、またクリスマスの不思議が私たちにとってとても祝う上で大事な物語だと私は思います。主イエスの低みこそ意図高きところである、この矛盾したような不思議さ、それがクリスマスのイエス様の誕生によってこう告げ知らされたことなわけです。まあ、今年はよくよくいろんなところでありのままっていうのは、まあ、テーマみたいな形で言われ続けましたね。雪穴のレッド・イット・ゴーの歌の中でね、ありのままありのままって、あれだけやっぱり多くの人がありのままっていう言葉に共感を覚えるということは、どれだけありのままで生きることができない私たちであるのか、またありのままでいてはいけないよと思わされる社会の中に生かされているのか、そうですよね、右肩上がりじゃないとダメなんですよ、そう思わされているんです。私たち目標を掲げ成長していかなきゃダメ、向上してないものなんていうのはクズなのだ、価値はないのだ、現状維持そんなのはダメだ、そういうものが知らず知らずに私たちにすり込まれ縛られ続けている、そうできえないのにそれに縛られ続けている。